がんと戦う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。お話を伺うのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩栄さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。坂本鳩栄です。
ご案内は私小賀良子です。今回のテーマはがん治療は情報戦、治療の情報収集と意思決定どうすればいい？ということで、この番組宛てにも時々これこれこういう治療するんですがどう思いますかといった内容のご相談が届くことがあります。ただね、どうしてもやっぱり個別性が高くて専門的な内容の場合はこの番組で詳しくお答えするのは難しいんですけれども、今回はそのヒントになるようなことをお伝えできればと思います。坂本さん、がんにまつわるいろいろな情報との向き合い方っていうのはこの番組でもね、これまでお届けしてきましたよね。
そうですね、
はい、第105回で詳しくご紹介したがん情報サービスをはじめ、正確な医療情報を提供するガイドブックなどね、学会が出しているものということでありますけれども、改めて患者さんが個人でできる情報収集のポイントについておさらいの意味も込めてまた教えていただけますか。
はい、やっぱり今回、いろんな情報収集がある中で、要は治療を受ける、がんの治療を受けるっていう側面でいろんな情報が必要になってくるわけですけども、
はい、
今回特に治療の情報収集っていう話だったので、ちょっと私も立ち返ってですね、それこそがん情報サービスが出している患者さん向けの冊子、もしもがんと言われたらっていうのをちょっとこう見返したんですけども、これやっぱりよく話が集約されてるなと思って改めて思ったんですが、担当医に聞いておきたいことの例、納得できる治療を選択するためにっていうところで、やっぱり聞いておきたいことの例、要は治療にまつわるところの情報収集の仕方のコツが紹介されてるんですね。ちょっとそこ紹介させていただくと、診断にまつわるところでは、何というがんですかとか、あるいは、がんはどこにあって、どの程度広がってますかっていうところが一つ。要は、どういうがんなのか、何というがんなのかっていうことの、をもう一回きちんと確認するっていうことが一つ。あと、今後の予定っていうところ、これ結構大事だと思っていて、今後追加の検査はありますかとか、あるいは、何をいつまでに決めなければいけませんか。これ結構重要だと思うんですよね。この、聞いておきたいことの例として挙げられています。あと、治療法に関するところ。私が受けられる治療にはどのようなものがありますかとか、またはどのような治療を進めますか、他の治療法はありますか、またその治療を進める理由を教えてください。ここも結構重要ポイントですよね。はい、最後に社会生活にまつわるところ。これさっきの言ったような今後の予定っていうところともリンクするんですけども、今まで通りの生活を続けることはできますかとか、普段の生活や食事のことで気をつけることはありますかっていうところ、多分ここの社会生活のところはよりこちら側から、患者さん側から聞かないと、なかなか診察の場で引き出せない情報かなと思います。
今お話を伺って本当にその項目を知っておくだけでも先生とお話しする上でいろいろ違ってくるのかなと思いつつも、果たして最初にがんと診断されて動揺している中で、そこまで自分の中で理路整然といくらメモを用意していたとて、聞けるのかなって、私は正直ちょっと自分に自信がないですけどね。
そうですかね。そうですね。ただ一方でっていうところですけども、やっぱり今って、がんの部位によってはっていうかですかね、がんの状況によっては、こういう方法もあるんだけれども、こういう選択肢も考慮できるかもしれませんっていうような担当医の説明って、時々私、横で聞いててあるんですよね。で、やっぱり担当医も治療法を決めるときって、今ってがん診療連携拠点病院であれば、患者さんに治療方針を話す前に、キャンサーボードといって、内科、外科、放射線科、いくつかの科が横連携を取りながらですね、患者さんの状況っていうのも一緒に見て、この治療法が望ましいだろうっていう協議をして、患者さんにその後治療方針を話すっていう体制になっているので、やっぱりこの方法が一番いいと思うけれども、こういう選択肢も年齢だとか、今後のこの方の社会生活を考えたときに考慮してもいいだろうっていうことがあり得る時代になってきていて、で、 ぱそうなった時に、やっぱでもそれってすごくこう昔ではなかったような説明の仕方、うん、議論の仕方だったり説明の仕方なんですけど、私たちって普通に生活していて病院にかかった時に、はい、お医者さん側から選択肢を提示されるっていう経験を、だから想定してないじゃないですか。
そうですね。
そう。なんていうか、びっくりしちゃうんですよね、患者さんも。
確かに。
そう。
大きな病気になればなるほど、うん、選択肢が自分にあるとはなかなか考えないですよね。
ですよね。で、そういう中で、まあ、古賀さんも耳にしたことがあると思うんですけども、はい、今やっぱりがん医療の現場でも、こう、意思決定支援っていうことが、非常にこう、重要視され始めています。
はい。
はい。で、意思決定支援って、やっぱその、もしかするとイメージとしては、人生の最終段階のことをこう自分なりに決めておくっていうイメージが強いかもしれませんけども、はい、実は医療を受けるにあたっては、もうすべてのフェーズにおいて、意思決定の連続なんですよね。それこそ、古賀さん先ほどおっしゃったように、こう、やっぱり、いや、聞けないかもとは言いつつも、もう一度その先生に、例えばその他の選択肢ってありそうなのか、まあ、先生から治療法の説明があった時に、そこの提案の通りに行くのか、それとも 1% でもいいから、可能性を求めて他の病院にセカンドオピニオンを受けてから、その他の先生の意見も聞いてから、元の病院で治療を受けることにするのかっていうこと自体も実は一つの意思決定ですよね。
そうですね。
うん。から、まあ、その、セカンドオピニオンとかも、こう、受けなきゃいけないではないんですけども、世の中にそういう仕組みがあるっていう状況の中で、受けるか受けないかを決めていくっていうことも、実は大事な意思決定だと思うので、まあ、ちょっと大変な、そういうことを毎回毎回考えていくって結構大変なんですけども、ちょっとだけ補足すると、そういうことを考えるときに、自分なりに意思決定をするときのコツみたいなのがあるので、ちょっと紹介をさせていただこうかなと。
ぜひそうですね。うん、もう、どうやって選んでいけばいいのかって難しいですから、コツ知りたいです。
そうですよね。それこそ、繰り返しになりますが、まあ、さっき申し上げたような、その、治療の選択肢が提示された時もそうだし、治療の選択肢が提示されている、されてないに関わらず、自分がどう行動していって、今後の治療に参加していくかっていうことの決めていく時に、実はですね、意思決定支援のプロセスっていうものが実は、専門領域的には、こう枠組みというか、推奨されている手順みたいなものがあるんですね。
意思決定プロセス、
はい。はい。まあ、これは本当に医療現場のスタッフが、こういうふうに患者さんに、こう、意思決定の支援をしていきましょうっていうような、関わる時のコツとして、学ぶものなんですけど、
はい、
時に患者さん自身もそれを知っておくと、非常に考えが整理しやすいかなと思って今日触れようと思ったんですけど、やっぱりですね、こう一つは、やっぱり今決めなきゃいけないことの問題というんですかね、それ自体を明確にするっていうことが一つだと思います。
はい、
先ほど、古賀さんが先生に聞かないかも、とか、っていうことがあります。聞かないっていうこと、自分自身は特に今問題がない。今提案されているもので行こうと思うっていう場合には、それはそれでいいと思います。ただこう、例えばですよ、大腸がんの診断を受けて、オペをしましょう。ただ、このオペは、がんのある場所がちょっと難しいので、あなたは人工肛門になります。って言われたときに、あともしかしたら生殖機能にも影響が出ますって言われたときに、自分なりにそれを本当に心から納得できているかどうかって結構一つの際です。際のところですよね。こ
う、
もしかすると私だったら何とかして人工肛門にならない方法はないですかとか、あるいは生殖機能ってできるだけ残したいんだけども、そういう方法はないですかって聞くかもしれません。
もしじゃあ自分だったらと思うと、その時にやっぱり命が助かる方をより選びたいって思う方も当然いらっしゃいますよね。
そうですね。そうなんですよ。そこをご自身とあとご家族で、自分としてはこういう感情を持ってるんだけども、このことについてちょっと私たちなりに取り組んでみようかどうしようかって意思決定を一回してみるといいと思います。
分岐点でその右に行くか左に行くかみたいなところですね。
そうです、そうです。で、仮に、じゃあご本人としてもご家族としても、やっぱり人工肛門にならない方策っていうところをやっぱり探ってみようってなった時に、可能性があるすべての選択肢をやっぱり探っていくっていう大事になってきます。その時に、やっぱりこうセカンドオピニオン先を探していくことになると思うんですけども、三つ目のポイントとして、セカンドオピニオンをじゃあ受けるか受けないかっていう時に、受けるメリット、デメリットがあると思います。
はい。
やっぱりミスカンドオピニオンを受けるということを選択したときに、もしかすると残すアプローチをしてくれる先生に出会えるかもしれませんけれども、デメリットとしてはその分そこにこう動くことによって、はい、元々の治療計画のタイムスケジュール変わりますよね。
そうですね。その間、うん、治療自体はどうしても足踏みせざるを得ない状況になっちゃいますよね。
そうですよね。それが先ほど申し上げた質問に関わってくるんですよね、うん、何をいつまでに決めなければいけませんか。
そういうことなんですね、うん、あ、なるほど、
う
ん、
そうですね。そのセカンドオピニオンを受けるっていうようなあの選択をした場合に、その自分自身の体に影響が出るようなことがあるのかないのかっていうことも、あの評価が必要なので、あの先ほどのような質問も非常に重要だと思います。もしかするとそれを聞いたときに先生的には、あの 2,3 週間はいずれにしろ手術の待機にもなるし、その他に行ってくればいいですよっていうような、あの時間的なゆとりをきちんと保証してくださる可能性もあります。もう残念ながら本当にこうがんの状況によってはこれは本当に一刻も早くやった方がいいんですよっていう話になるかもしれません。そういう形でちょっとこう選択肢をそれぞれ選んだ場合のメリットデメリットっていうことを整理していく、でその次のプロセスとして、選択肢を選んだ、例えばセカンドオピニオンを受けに行くっていうことを選んだとして、その結果をちょっとこう架空で想像してみるっていうのもすごく大事だと思います。もしかするとセカンドオピニオンを受けに行った先で人工肛門を作らずに、できるだけ肛門温存、生殖器の温存で行きましょう、ただしうちの病院はオペをするのが待機期間これぐらいありますよってなったとして、そういうことも想定しておく必要ありますよね。まあそうなったとしても、セカンドオピニオンの先にですね、転院を決意することを考えて想定して、もしかするとそれによって仕事を休む期間も長くなるかもしれないけれども、それでいいかどうかっていうこともよく考慮する。想像しておくのとしてないのって全然違うんですよ、そこら辺。で、そういったことを踏まえてですね、想像だとかっていうこともした上で一歩踏み出すっていう場合には、やっぱり先生にこうこうこういうふうに、体的な影響についても大きな問題がないようであればセカンドオピニオンに行きたいと思うので、紹介状を準備してもらえませんかっていう意思表示をするっていうようなところになるかと思います。
その if っていう話をものすごくたくさん自分の中に想像する、持つっていうことが情報収集、そして実際に治療を受けるっていう段階で重要になってくるっていうことなのかなと今お話を伺いながら思ったんですが、一方でその先生が提案してくれることっていうのはやっぱり今ある最善のことなのだろうってこう思い込んでしまうというか、もうそれしかないんだろうってどこかで思っても、このまま先生のことを信じてもう治療このまま受けようって思っちゃうケースもあると思うんですよね。もうそれはそれでもちろん、
そうですね、
その方の意思だから、OK っていうことであり、もあるんですよね。
あ、そうだと思います。あの、私、本当それは、評価って非常に主観的なことだと思うんですね。意思決定って、その、何を選択するかっていうことと、あとその納得感って。
納得感。
はい。やっぱり、基本的には主観的なことなので、古賀さんおっしゃるように、そういうセカンド、まあ、何度も言いますけど、なんか、何々を選ばなかったから失敗だっていうようなことはないと思います。で、特に医療って、そう、難しいんですよね。こう、やっぱり不確実性というか、まあ、やっぱり葛藤ってゼロにはなかなかならなかったりとか。あと、最近、これちょっと話それちゃうかもしれないですけど、最近、ああ、医療の進歩って難しいよねって患者会の方とよく話すのが、例えば、人工肛門って、我々医療者からするとできるだけない方がいいって思うんですけど、あの人工肛門を閉じるっていうことができる時代になってきていて。
あ、そうみたいですね。
そうなんですよ。ただ今度は人工肛門があるときは排便のコントロール、要はその、まあ、ストマの管理がうまくいっていれば、まあ、ストマを装着している状態で仕事に、こう、仕事中あまりこう排便のことを気にせずに、あの仕事できてたのに、ストマを閉じたことによって、便の排便のコントロールが非常に難しくなってしまって、
逆に、
で、ああ、もうこれだったらストマがあった方が仕事に支障が出づらかったっていう相談が来ることが時々あるんですね。その非常に不可逆的で。
そうですね。
そう。でも、やっぱりそのストマを閉鎖するかしないかっていうところ、先生たちも良かれと思って提案をする。患者さんもやっぱり、できれば元々の自分の自然な体に、姿に戻りたいって思いで決定をしたりするので、 なんかね、すごく難しい時代だなと思います。ごめんなさい、こう、なんか、言葉がうまくまとまらないんですけど。
でも、本当に、そうですね、自分の選んだ選択が 100% 正しかったって思えると、うん、本当はベストなんですけど、うん、やっぱりそこには、あの時こうしなければ、この選択しなければよかったなとか、うん、こういうふうに余計なこと考えなければよかったな、みたいなのも、やっぱりどうしても出てくる。そこには、後悔とか、自分の中での、あの時って思う気持ちとかと、ずっと、戦いながら一緒にもう共存しながら治療を進めていくしかないのかなという気もお話今伺って私は思いました、
うんうん、そうですね。だから私この番組で時々やっぱりこう同じ体験をした方々とのつながりって本当にかけがえがないと思うんですって話をしますけど、うんうん、なんて言うんでしょうね、こういったことに対してもやっぱりこういろいろと自分のその過去の行動を振り返っては、うん、いろんな感情が湧き上がるじゃないですか、
はい、
そういう感情ってやっぱり同じ体験をした方と共有したからこうゼロになる、モヤモヤがゼロになるとかではないんですけども、そうは言ってもじゃあそのモヤモヤを共有して、
うん、
いやーっていうなんかお互いにこう膝突き合わせて、うん、悩ましいよねってっていう時間を共有すること自体はやっぱり実はやっぱりかけがえがないのかなっていう、なんかやっぱりここも落としどころがないコメントになって申し訳ないんですけど、
本当にその一つの正解、明快なゴール、明確なゴールっていうのがやっぱりない、うん、その方それぞれもうお一人お一人によって全く状況が違うから、うん、自分が後悔しないより後悔しない選択をどのようにうまくしていけるかっていうところがやっぱりポイントになりそうですね、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、でちょっと今日は治療の選択みたいなところで話をしたので、あれですけど、一方でですね、ちょっと冒頭に申し上げたようなこう人生の最終段階のこう意思決定、うんっていうところでは、やっぱりですね、こう、この先、もしも自分にこういうことが起きたときには、こうこうこうしてほしいっていう、うん、この、少し先の将来のところに関しては、やっぱり迷っていくと思うんですね。うん、で、そこで申し上げておきたいのは、やっぱ迷ったときには、何回でもこう変更が可能だっていうことは伝えておきたいと思います。フィジカルな部分ってなかなかその変更が効かないこともあるんですけれども、生活にまつわるところっていうところは、時にやっぱ変更が、はい、可能ですので、まあ、もし意向が変わった時には、意向が変わったんだっていうことをご自身でちゃんと周りに伝えておくっていうところがポイントかなと思います。
そうですね、うん、本当にこういうこう治療の選択のちょっとしたコツだったり、どういうふうにじゃあ先生に質問するとうまく網羅して質問できるかっていうのも、うん、私なんて全国統一で何か様式があって、それをもとに先生たち全部チェックして質問の受けてくださればいいのにってちょっと思っちゃうんですけど、なかなかそうはいかないと思うので、そういう時にこそ、うん、がん相談支援センターに相談して一緒に考えていただく、うん、どうすればいいのかなって相談してみるってことやっぱり大切ですね。
そうですね、うん、そういう意図もあってがん相談支援センターってものが作られたということを知っておいていただきたいっていうのが一つと、あとちょっとね、古賀さんの話聞いててちょっと思い出したんですけど、
はい、
実は担当医がですね、患者さんにこうちょっと厳しいお話というんですかね、
はい、
をする時の説明の仕方っていうところの実はトレーニングがですね、今あってですね。基本的にはがん診療連携拠点病院の医師は、そのトレーニングを受けて外来に診療に当たることになっています。だからその統一したフォーマットはないにしろ、そういうふうに、やっぱり医師自身も説明力を高めていくっていう風土が少しでき始めているの で、
そうなんですね、
ちょっとだけこの先生もその研修受けたのかしらとか思いながら対話されるといいかなと思います、
うん、本当にがん相談支援センターに上手にね、活用して寄り添ってもらいながら、うん、ご自身そしてご家族の今後の治療意思決定進めていただければと思います。さて、次回はポジティブでいることに疲れてしまいましたというお悩みについて坂本さんにお話を伺います。坂本さん、次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に、病院連携宿泊施設三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドが開業しました。 がん治療経験者、医療関係者の方々からのご意見を反映し、客室にはご要望の多かった電子レンジ、ペットボトルオープナーなどを設置。浴室、洗面台、入り口には治療中の筋力低下に備えて椅子をご用意しました。館内は24時間ケアスタッフが常駐し、国立がん研究センター東病院と連携しながらご宿泊時の急な体調変化をサポートします。またそれぞれの方の体調に合わせたお食事を提供するレストランをはじめ、木のぬくもりが感じられくつろげる空間で安心して治療に専念できるよう皆様をお迎えいたします。詳しくは三井ガーデンホテル柏の葉パークサイド公式ホームページをご覧ください。がんと戦う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。情報が自分でもたくさん手に入る時代だからこそ、本当にその意思決定、選択にね、迷うことも増えてくると思います。情報を正しくこう噛み砕いて、そして冷静にね、そして自分が本当に後悔のないように意思決定をすることの大切さ、改めて感じました。番組ではお聞きいただいているあなたからのがんにまつわるご相談やご意見、ご感想を募集しています。番組サイトのアンケートからぜひあなたの声をお寄せください。あなたの声がこの番組を作ります。またこの番組は X、旧 Twitter アカウント、公式 LINE アカウント、インスタグラム、YouTube でも情報を発信しています。ぜひ番組サイトから登録してください。そしてこの番組は Apple Podcast、Spotify、ラジオクラウド、Audi などでも配信しています。がんと生きるで検索してブックマークもしていただけると幸いです。がんと生きる、ご案内は小賀良子でした。